エリアの時代のイスラエルの王様であるアハブ王は、ちょうどヘロデ王のような主の、御言葉を拒否し、表されています。ちょっと黙示録を見るとわかりますが、黙示録の三章です。三章の中古説、ラオディケアという町に集まる兄弟姉妹に対するイエス様の言葉です。私は、三章の中古説、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたは冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを引き出そう。あなたは自分は飛んでいる。豊かになった乏しいものは何もないと言って、自分が惨めで、暴れで、貧しくて、盲目で裸のものであることを知らない。イエス様はこういうふうに言わざるを得なかったのです。一度心の目で主イエス様を自分の救い主と見え出した人々は目からにされてしまったのです。もう大丈夫。OK。自分の思っていることは大丈夫。間違いなく。と彼らは思い込んでしまったのです。2章の4節にも、内容的同じような厳しい言葉が確証されています。あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。前に読みました箇所の中で、結局あなたは曖昧な態度を取ると私はあなたを私の口から引き出そう。ここで食材の取り外すことも同じ意味です。結局もう使うものにならない。持ち得られない。初代教会の中で結局そういうものもいました。もちろん熱い人もいました。熱いとは一体何なのでしょうか。アサフという詩篇の作者は、地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。もうイエス様はもう十分です。満足しています。ダビデも私の杯は溢れています。もう喜びに満たされているのです。パウロは、私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り悪だと思っています。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。イスラエルの民は、イエス様がお生まれになった時も、エリアの時代にも、熱くも冷たくもない、ぬるま湯のような状態でした。今日でも同じようなことが言えるなのではないでしょうか。聖書に対して反対する気持ちを持たない人々は決して少なくないけど、聖書を真剣に求めて、上かわけを持って読む人はわずかなのではないでしょうか。知識を得るために読んでも意味のないことです。救い主に出会いたい。という上かわけがなければ、御霊は働くことができない。そして言うまでもなく、ヘロデ王、また当地のアハブ王のように、自分自身の利益だけを求めて、主に対して心を全く冷たく閉ざしている人々も少なくありません。けど私たちは、この中のどのグループに属しているなのでしょうか。イエス様は私たちを救うために救い主としてこの地上に来られました。このことは 主が私たちに対して悔い改めと信仰を求めておられることを示しています。悔い改めと信仰は私たちの自分自身から出るものではありません。主を切に求める人、主の御言葉を聞きたいと思う人に主から与えられます。まあ、イエス様は王としてこの世に来られ、私たちに従順と自分を無にして使えることを求めておられます。けどもこれも私たちが自分の力によって行うことができません。恵みとして主から与えられる生活態度です。これは必ず主に従って生きたいと思う人に与えられます。またイエス様は主としてこの世に来られ、我々に真実と愛とを求めておられますけれども、これも私たちの内から出るものではなく、ただ主のみ思う人々に主から与えられる賜物です。まあ、主が私たちの心の内に住んでくださることは最も考えられない素晴らしい事実です。けどそれにとどまらず、主が我々の全生活の支配者となってくださらなければいけない。多くの人はこのことを望んでいません。困った時、まあ必要な時だけ主に求めようとしますけど、自分自身の支配権を主に明け渡すことは望んでいない。私たちの生活のうち、ほんのわずかでも主に捧げられていない部分があるならば、それは悪魔の尽きる過去の口実となります。一つの、まあ、クリスマスの時考えるべき質問とは一体どういうものなのでしょうか。私たちはイエス様に対して本当の愛を持っているなのでしょうか。私たちは主と交わりを持とうとして、主の身元に近づきたいと願っているなのでしょうか。私たちの考えや感情の中心はイエス様なのでしょうか。私たちは勤務感で主に仕えるのか、愛によって主に従うのでしょうかのどちらなのでしょうか。まあ、祈りは私たちにとってなくてはならないもの、あれは心から願っているものなのでしょうか。私たちは主を喜ばすためにどうしたらいいなのでしょうかと考えるべきなのではないでしょうか。